桜川マキシム。
あのね、
はい、
ガンダムシードスターゲイザーっていう、はい、作品があるんです、
はい
はい、ガンダムシードっていうまずガンダムの最新のテレビシリーズがありまして、
はい、
もうそれだけシードのシリーズだけで2作やってんねんけども、
ほう
コンセプトとしては、
はい、
あの今までのガンダムのストーリー、
うん、
アムロシャーのところから延々年代は続いてますよって、まあ
はい、
続いてないやつも結構あんねんけども、
うん、
繋がってない作品は単発やったわけ、
はい、
アムロシャーとは繋がってない作品やねんけども、
うん、
あのシリーズ化していきたい、
うん、
でしかも中高生をメインターゲットに据えようっていうことで始まってたシリーズやねんな、
はいはいはい、
うん、だからやっぱり今までのファンにとってはちょっと見れたもんじゃない、
は
あ、うんうん、まあおゆるい感じ、
はいはい、はい、
重いところを一切削って、
あ、
うん、まあ、戦争ごっこっていうのを、言い方をすると、はい、まあ、ガンダムが本当の戦争なんていう話をされると困るところなんで、
はい、うん、はい、
まあ、あの、ごっこっぽいところがすごく強調された、
はい、
はい、ガンダムシリーズになってるんですけど、
はい、
それの、まあ、ネット公開。
ネット公開、はい、
うん。が最初に行われた作品やね、スターゲイザーっていう
の。ああ、そうなんや。
うん、あの、外伝的な、ところで、
はいはい、
そのガンダムシードの話が進んでる、
うん、
まあ厳密にはシードデスティニーの話が進んでる、
はい、
うん、ところの別のところで、
うん、
こんな小競り合いもありましたよみたいな
小競り合い、
うん、話なんです、
はい、
でどういうかな、あの惑星開発を、
うん、
目的とした、
はい、
まあ、技術集団があって、
うん、
そこが開発している惑星探査用のガンダムがあるわけです。
ほう、
それの技術を狙った、まあ、ある組織がそこに襲撃をかけてくるっていうお話なんです
よ。はいはいはい。うん、
ま、あの、全3話で。
ああ、
で、1話1話が20分ぐらいしかないんかな。
はいはいはい。
で、インターネットで公開してるような作品やから、
はい。
な、パソコンの前にそんな1時間も2時間も普通あんまおらへんやんか。
せやな。
まあ、そういうのがあるから、1話あたりは20分ぐらいって短い、
うん。
うん。作品やったんですよ。
はい。
まあ、短いっていうのがあんねんけども、
うん、
まあ、話がまあ、お粗末なわけです。
はい。
まあまあ、あの、面白いって思ってはる人もおったとしたら申し訳ないけども、
はい。
僕は、倍速で見ても退屈でした。
はい。
っていうのもね、
はい。
戦闘シーン。
はい。
はまあ、戦闘シーンでいいですわ。
うん。
うん。戦闘シーン以外の部分が、
はい。
もうお話を進めるためだけの、すごい必要なとこだけみたいな。
ああ、なるほど。
うん。説明的なセリフばっかりやったりもあるし、はい、こうやって話が進みましたみたいな。
はいはい。
うん。そして戦闘。うん、で、戦闘はドーンドーンドーンで、まあ、ここはちゃんと普通に作ってる、
うん、
で、こう話進んで、こう話進んで、また戦闘みたいな、
うん。
そういう展開やったわけですよ。
はいはい。
うん。でね、
うん。
その割に、
はい。
まあ、3話と短い時間やから、まあ、そうなったんやっていう見方もできるかもしらんけども、
はい。
その割には戦闘シーンはすごくたっぷり撮ってあるわけ。
はぁ。
うん。で、その作品にしか出てこない新型満載やねんけど、
はぁ。
その新型どもの、
はい。
見せ場はたっぷり作ってあるわけ。
はい、あー、なるほど。
うん。
うんうん、
あのね、もう完全にね、
うん。
プラモデルのプロモーションビデオですね。
あー、なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。
はい。ちょうどその作品に出てくる、モビルスーツのプラモデル。
はい。
出ました。
はい。
作品も公開しました。
はい。
っていうためだけに作られてるなという。
あー、なるほどな。
うん。
お話は後で。
そうそうそうそう。
付け足しての。
そう。先にモビルスーツの、デザインありきで、
ああ、
じゃあこんなんとこんなんとこんなんできたんや。じゃあこういう話作ってみよう。いや、それやったらさすがに辻褄合わんで、
はい。
ちょっと修正しよう。じゃあもうこれでええか。っていう感じ。
一回でも直しは入れてる。そういうのって今まではネット公開でなければ、
うん。
まあ、できひんか。
あのね、一応ね、まあ、それもあるしね。
はい。
もう一つ、あの、最近ガンダム系で出てる DVD があって、
はい。はい、
ガンダムイボルブ。
イボルブ。はい。
っていう作品の、どうかな。はい、1枚の DVD に、5作品ずつ入ってて、
うん、
今第3弾まで出てるんです。
うん、
あの、ガンダムイボルブ、最初に出たやつ。で、次に、はい、オメガ。
はい。
で、今最新作が、ダブルドットスラッシュアルファっていうのがあって。
は
あ、うん。で、それぞれ555で15作品。
はい。はい。
ちょっとずつ入ってんね。
はいはい。
うん。で、それは何かっつったら、
うん、
その今、 ガンダムのプラモってものすごくようできてるわけですよ。
はい。
ひいき目に見てもようできてるわけですよ。
はあ、はあ、
うん、すごく、すごい技術やなと。
うん。
うん。それは、もう、作らんでも見てて、うわ、よう細かいとこまでできてるな思うし、実際作ってみたら、内部の、
はい。
関節とかが、
うん。
まあ、その外から見てる分には全然わからへんところまで、細かく、作ってあったりするわけ。
はいはい。
まあ、それは、まあ、作る楽しみっていうところではあんねんけどね。そこを演出してるよってことやねんけどね。
うん、
で、その、技術をフィードバックして CG で、ガンダムの戦闘シーンを、ちょっとお金かけて作りましたよ。で、それはプラモ屋の、店頭プロモーション用のビデオとして作られてて。
はあ、はあ、はい。
だから話的にはものすごく短くて、ちょっとしたもんを、金かけて、ものすごい見場のいい映像を作ってますっていうのを、今度 DVD も出しますっていう形で出してね。
はあ、はあ、はあ、はあ。
それなんかもう、花からプロモーションビデオやからね。はいはい、プラモの。
うん。
うん、店頭用や
ね
んから。
うん。それはあったけど。
う
ん、
そうそうそう。
あ、
もう作品として一応投入されてるわけですよ。
ラインナップにはもう入るんやね。
そうそうそう。花から DVD の発売はいついつですよ、つうことでやってるわけ。
ああ。
まあ、イボログも結局 DVD 出んねんけど、DVD 出へんのか出へんのか、あれも欲しいぞっていうのに対して、じゃあ出しますみたいなところも多少あったから。
はいはいはい。
うん。
ああ。
だからそう考えていくとですよ。
はい。
うん。まあ、わかりやすい世界になってきたなと。
ああ、
うん。プラモで金を儲けるんやと。
はい。
そのために作品ちょっとしたもん作ったから見るやろ。
はいはい。
で、そこに新しいの出たら買うやろ、
はあ、
っていう発想やねんなと。
売る側がね。
そうそうそう。
うん、なるほどな。
うん、ちょっとさすがにそこにショックを覚えたというか、違和感を感じたというか。
あ、夢が。
うん。
なるほどな。
ただまあ、ガンダムなんかももともとそういうとこあんのよ。
まあ、そう見えますよね。
うん。うん、だってガンダムなんかはおもちゃ屋さんがメインスポンサーやねんから、元から。
うん。
まあ、潰れましたけど、クローバーっていうおもちゃメーカーがあって、そこが最初のスポンサーやったの。はい、
あ、そうなんや。
バンダイ最初じゃないの
よ。ああ、そうなんや。
うん。バンダイはそこからもらって、
はいはい。
うん。で、そのプラモデルっていうところにガンダムの、というかな、キャラクター性を入れたわけですよ。
はいはい。
そしたら、その時のそのプラモ展開っていうのが、
うん、
その敵側のモビルスーツ山ほど出てくるやんか。
はい。
あの辺も結構きっちり作って出したら、
うん、
普通あの頃の時代ってそのメインのロボットぐらいしかプラモ出えへんかったんが、
はいはいはい、
そこから敵のロボットも出てきたと。
はいはいはい。
それも合わせて買ってジオラマとか。
はいはいはい。
うん、そういう
遊び方が。
うん。できるいうことで爆発的に売れたっていうのもあんね。
はいはいはい。
うん、
で、それはでも二次的なもの。まあ、微妙か。まあ、どっちもどっちな。
で、それに対して富野由悠季っていう人は、そんな中で、作家性を出していこうっていうふうにしていった人やんか。
はいはい、ああ、それは、まあ、清濁じゃないですけど。
うん。
そこは飲んだ上で、
うん、うん、なんか限定された、うん、環境で最大限頑張ってみようっていう発想っていう風に言ってあげた方がいいんじゃないかな。
ああ、いいですね。
はい、綺麗ですね。
綺麗やね、
うん。うん、
っていう風にして作品として確立していった、
うん、そうそう、
世界観が広がっていって広がっていって、
うん、ガンダムファンはガンダムに対して高尚なものを求めてる節ってあるじゃないですか。
いや、どういう求められても
。あると思うんですよ。
はい、ね。
僕自身もそうでしたよ。
うん、
他のアニメとは違うんやんっていう。今、違うのだよって言いたかったけど、ちょっと恥ずかしかった。
まあまあ、そうは思いたい。
そうそうそう。
ことですよね。
うん、まあまあ、でも元からそんなんやなっていうところが、
う
ん、極化したんやなと思えば。
はあ、うん。
まあ、その元からそうやったよっていう話で言うとさ、ちょっと面白い話があってね。
はい。
ガンダムって、まあ、視聴率があんまり良くなかった。
一番最初です
ね。そうですね。はい、ファーストのその本放送時、再放送じゃなくて。
はい。
で、実際、視聴率もそうやし、おもちゃの売れ行きが悪かったんですよ。
はあ、はあ。
そのクローバーっていうとこが出してるガンダムの。
はいはい。
もうおもちゃですよ。
うん。
ね、結構今思ってるガンダムのプラモデル、リアル思考っていう風に、あるでしょ
う。うん。
そうじゃなくてね、
うん。
なんかこう、子供の考えた強いロボットみたいな、あるやん。
はい。
ここにも大砲みたいな。
はいはいはいはいはい。
うん。だから放送時に出てきてたガンダムの、武装よりも、すっごいゴテゴテしてる。
はいはいはい。
なんでガンダムの型にキャノンついてるんですか？それガンキャノンじゃないんですか？みたいな。
あーはーはー、
うん。
はいはいはい。
だってガンダムの型にガトリングガン乗ってるから意味わからんけど。キラッキラやしな。
うん、はいはいはいはい、うん。
金メッキパーツみたいなのがいっぱいついてて。
ああ、超合金みたいな感じ、ね、
うん。そうそうそうそう。
あ、
うん、 っていうのがあって、それが非常に売れなくって、
はいはい、
で、テコ入れが始まるわけですよ。まあ最終的にはそのテコ入れ、テコ入れでもあかんから、打ち切りっていう形を取ったわけです。
ああ、そうなんや、
うん。視聴率そのものが問題ではないからね、あの頃はね、別にね。
うん、それによる効果を。
そうそう、スポンサーのおもちゃの売れ行きが悪いっていうのがメインの打ち切りの理由ですよ。
ああ、なるほど。
うん。当初は50何話の予定やったが43話で打ち切り。
はいはいはい。
うん、でね、これね、ガンダムって4月から放送始まるんです。
あ、毎回。
いやいや、あの、機動戦士ガンダムは4月の、
ああ、はじ、はい。
うん、放送開始やったんです。
はい。
で、そっからの放送があって、
うん、
半年、待たずして、テコ入れが始まるわけです。
はいはいはいはい。
だってあの、作品っていうのはさ、だいたい作ってから3ヶ月後ぐらいに放送が始まるからね。
あ、アニメというのは。
そうそうそうそう。だから、最初のワンクール終わって、で、
はい、
でそこでもう半分できてるわけやん。
そうやな。
うん。で最初のワンクールで売り上げがどうも芳しくない。
はい。
でスポンサーの意向も組んでテコ入れが始まるわけ。
はい。
ガンダムって割と一応選曲とかさ、そういうことをロボットアニメに持ち込んだ作品の割に、あの一度地球に行って宇宙に戻った時から、
はい、
毎週1話ずつ敵ロボットが新しく出てくるという、
あ、
まあモビルアーマーですね。
はいはい、はい。
だからビグロ。ザクレロとかあの辺が毎週週替わりで出てくるところがあるわけですよ、
はい、
あの非常に取ってつけた感があるし、
はいはいはい、
あのスタッフ自体もやりたくなかったっていうのがあったと思うねんけど、
うん、
映画版では一切そこに出てきてたモビルアーマーは出てこない。
あー、はいはいはい。
で、うん、その辺であのこうどういうかな、おもちゃもテコ入れがあるから、
はい、
G アーマーとか、
はい、
そういうどういうかな、追加武装みたいなのがガンガン出てくるわけですよ。
はいはいはい、はい、
その辺も映画版には出てこない。
なるほど。
っていうのがあるんですね。
はいはいはい。
でね、その頃のね、そのチラシ、
うん、
があったんですよ。
う
ん、その、クローバーっていう会社が出してるチラシ。
おー、すごいですね。
うん、こう今度 G アーマーっていうおもちゃが出るよ。
うん、
買ってねっていうチラシですよ、はい、
うん、
そこにね、
うん、
機動戦士ガンダムが生まれ変わります
、はい、
うん、これからは1話完結の完全懲悪のロボットアクションアニメになりますって書いて
あるあ、アクションを売ってたね。
そうそうそうそう。
あ、なるほどな。
すごいなと思って。
あ、今じゃね、
うん、
そんな売り方バンダイはしない、ね、
そうそうそうそう。でそのテコ入れが多分嫌やったんやろね。そっからニュータイプ的な、
うん、
表現がどんどん加速していくねんけどね。
あー、はは。
あの、キュルンって言って、あの、おでこの前で出るやつとか。
はいはいはい。
うん、だからその、ビットの存在とか。
はいはいはい。
あの、ララーとの魂の触れ合いとか。だからあれはある意味スポンサーに対する暴走的な反抗やったやろな、という。
あー、なるほどな。
うん。そういう精神論に持っていってやるっていうところやったんやなっていうのが、うん、
はいはいはい、
そのチラシ読んで、あ、なるほどなっていうのがよくわかった。
あ、非常にこう今のガンダムのイメージ、まあ、歴史的にある程度定義されるというか、
うん、
僕らが持つイメージとは乖離された、
うん、そうそう。だから後追いの人がやっぱほとんどやんか、今もガンダム好きな人って、
うん
うんうん、当時の本放送を見てる時から食いついてましたっていう人もほとんど、もう結構レアな人やと思うんですよ、
うんうん、
でそういう人は案外そういう視点で見てたんかもしらんけど、後追いの人が多すぎて、
はいはい、
クロニクルの始まりって、
はい、はい。
あの、うん、祝福された作品家のように、喧伝されている節があるじゃないですか。
はいはいはい。
決してそうではなかったよなと。
なるほど。
いろんなしがらみとか、
はい。
うん。あの、うん、それに対する反抗心とか、
はいはい、はい。
そういったなんか結構ドロドロしたもんで出来上がった作品やってんなという。
はあ、
うん、
なるほどね。
うん。その中であそこまでまとまったっていうのが、うん、まあ、ある意味奇跡の作品ということは言えるかもしれんけど。
はいはいはい。
うん、
っていう、
うん、
ところから、ま、作品として劇場、再放送があって劇場版なんですかね。
はいはいはい。
で、それに続く、ゼータ。
ゼータ。
ダブルゼータと。
ダブルゼータ。
まあ、社会現象としてこう上がっていく中で、
はい、
作品性の方がフューチャーされて、
そうそうそう。
作品の方に重きが置かれて、
そう。
作品とバンダイっていう、こう、
うんうん、
両方があって、作品の方がどんどん強くなっていたわけじゃないですか。
そうですね。
ね、
うん、
かといってでもバンダイはね、
うん、
仕事ですからね。
おもちゃ屋さんやからな。
うん。うん、ね、あんまり暴走されても、
そうそうそう、
困るわけですよね。
と思ったらそこにガンダムシードっていうのが、だからバンダイの意向も組んで、
はいはいはいはい、
出てくるロボットの半分以上はガンダムですからね。
はあ、なるほど。
敵も味方もガンダムですからね。
あ
の話自体がその最初の最初だけ言うと、ガンダムシードっていうシリーズは、
はい、
地球連合軍。
はい。
が開発している新型のモビルスーツがあります。
うん、うん。
それはガンダムと呼ばれることになるロボットやったわけです。
ああ、はあ、はあ、
うん。で、それを敵側であるザフトっていう、
はい。
あの、遺伝子操作で、
はい、
結構優秀になった人だけでいてるところなんですけど、
はいはい、
そこが奪いに来ましたって、
はい、
4つまで奪われました。1個には主人公が乗り合わせることになりましたっていう話、はい、
なるほど、
そこから始まりますよって話、
はいはいはいはい、うん、あー、なるほどな、
うん、
あれみたいですね、筋肉マンみたいですね。
ねえ、
ねえ、
うん、
あーでもあれもそういう意向があ
ったんですか、
あるんかな、どこでしょ、あれもバンダイでしょ、
まあ ね,
ね
え、でも筋肉マン考えたらさ、あの、うん、金を生んでいる超人いるやんか、
うん、
あれほとんど素人考えてんで、
そうやんな、
なあ、彼らにちょっと還元したらなあかんって、
な
あ、
で言いたやろな、
うん、
俺やでバッファローマン作った、
俺やでロビンマスクの生みの親や、
あ、ロビンマスクも、
ロビンマスクあれ募集やもん、
マジでか、
マジですよ、
なあ、うん、それ今から言うたら、
そうやで、
著作権取れんかな、
どうなんやろな、いや、あの集英社及びに帰属します
ってなってるで、うん、なってんねんな、
うん、
子供にはわからないぐらいの
そうやで
サイズと感じの多さ で,
うで、うん、あれあれやで、未成年の人間に対するその契約的な行為やから無効って言ったら俺裁判勝てそうな気がして
あ、そうなんや、
うん、
あ、今から権利を主張すれば、
うん、
あの
未成年者が結んだ契約は、うん、だってそれでも有効ですっていうのおかしいやろ、
うん、
うん、だからそういう法律あるんですよ、うん、そこのそこは、全部子供がやったことやけどもあかんっていうのはダメっていう、
あ、でもわからんで、
大
きいお友達
いやいやいやいや、ロビンマスクは大きすぎるって産んだ金がロビンマスクだけで奥行ってるって
行ってるな、
な、
な
あ
かっこええな、
なあ
っていう意向な、
うん、
あ、
まあ、それでもいいよって言えてたとしたら、
うん、
それはもう作品に対する無償の愛です ね,
いやね、
かっこいいですね、
かっこいいな、
うん、ファンとして最高のポジションですよ
な、
うん、
自分の心だけに留めるぐらいのな、
そうそう、俺はロビンマスクを考えたんやけど、
うん、
そのことに対する見返りは俺の喜びだけですよって言える人がいたとしたら、
うん、
もうどんだけ筋肉マン好きで研究してる人がおってもその人には負けるもん
そ、うん
うん、
やな、なんで筋肉マン、あ、そうそうそう、
作品とマーチャンダイズの関係性について今語ってたわけですけど、
あ、なるほどな、
はい、
でもシステムとしてそれが出来上がったのはやっぱりガンダムなんですかね、
どうなんでしょうね、その
前にも、
うーん、
アジンが、
それまではだからやっぱり作品の主役機、うん、
はい、
以外を、
うん、
そんなに頑張ってキット化、
はい、
立体化、
はいはい、
しようっていう発想がなかったよね、
はぁ、はぁ、はぁ、うん、なるほど、
そうそう、だからあくまでその毎回毎回に出てくる敵のロボットっていうのはやられ役でしかなかったから、
はい、はいはいはい、
デザインにもあんまり金かかってないし、
あー、うん、言うたらでっかいヘビみたいなのとか、
そうそうそうそう、だから別にな、うん、なんかキット化するのが難しそうな形でもよかったわけやん、
はいはいはい、
ところがなんでそのガンダムにおいてはそれをキット化しようっていう発想になったかって言ったら、
はい、
その敵のロボットっていうのも兵器の一部やというふうに、うん、定義したもんやから、
はいはいはい、
基本的に割と同じロボットが延々出てくる話になるやん、
うん、
まあわかる、ザクの話ですよ、
はいはいはい、
ってことはそのザクについてもきっちり兵器としてのデザインをしようっていうことになるやん、
あ、
その結果、はい、ザクにも結構時間かけてデザインかかってるやん、
はいはいはい、
ってことは立体化しやすいね、
あー、なるほど、それを念頭に置いてるっていうところ、
そうそう、でそれが結果として全部をキット化する、うん、
ああ。
するとそれが売れるっていう、すごいいい循環に入ったよね。
はあ、はあはあははあ、うん、なるほどな。下地があったからね。
そうそうそう。
今売れてるんですかね、プラモは。
ガンプラですか、
うん、
バカ売れですよ。
そうなんや、
うん。あのね、マスターグレードとか、あのね。
マスターグレード。
どういうかな、フラッグシップモデルって言い方する、あるじゃないですか。
フラッグシップ。
うん、車とかでさ、
はい、
超高性能を歌ってる、
はい、
うん、別にそれがバカすか売れる必要はない、
はいはいはい、
でもそういうのがあるよっていうことで、はい、その印象付けるっていうのが目的の車みたいなのあるやん、
はいはいはい、
あれと同じで、うん、ガンダムにもパーフェクトグレードっていう、
ほう、
うん、設定上存在する関節は全部動かしてみせますっていう、
ほう、
そういな、だから最初にガンダムとザクが出たんかな、
ほうほうほうほう、うん、
1万何もするかの、
あーはーはー、
60分の1、
はいはいはい、
手の指の関節全部動くっていうのがあったんです。それが今までシリーズで6つか7つかぐらいまで出てんで、
うん、
でそれがあります、パーフェクトグレード、
はい、
その下に位置付けられるのとして、うん、マスターグレード100分の1、
はいはい、
うん、だからパーフェクトグレードはもうフラッグシップやけど、
はい、
それに対してマスターグレードっていうのは高級車、うん、
はいはい、
うん、これは結構数出てもらいますよっていう、
はいはいはい、
うん、純利益上げますよ、うん、
はいはい、
でその下にハイグレード、
はい、
これは どれぐらいかな、 あの大衆型っていうわけではないねんけども、うん、だからハイグレードもつかへんようなのがいっぱいあるわけ、
はいはいはい、
それはもう300円400円の世界だ
よ、ね、あ、はいはいはい、
でハイグレードは144分の1で1200円とか、
はいはい、
それぐらいで結構うまどういうかな、うん、同スケールの他の、うんうん、メーカーが出してるようなプラモに対してはかなりよくできてる、
は
い
は
い、っていうのがあって、
はいはい、
そういう位置づけをして、うん、きっちり金かけて作って売ってっていうところですごいそのコンセプトが今当たってるから、う
ん
うん、バカすか売れてるよ。
はあ、なるほど、うん、どの層も売れてるってことですか。
そうやな、うん、マスターグレードもハイグレードもかなりの数出てると思うよ。
システムに乗ったんやね。
そうそう。だマスターグレードなんか、まあ、パーフェクトグレードは言わずもがなやけど、
うん、
マスターグレードでもパーツ数多いやつ400くらいあるからね。
プラモやのに。
うん、
ああ。
説明書本やもん。
ほんまやな。
うん。
そうなるよな。
そうそう。まあ、ちなみにうちの会社では一時ガンプラ部が設立されてみんなで延々マスターグレードを作って残業じゃないけど会社に残ってプラも作ってるっていう時期がありましたけど。
ああそうか、そう考えたらちょっとなんかケロロ軍曹の気持ちが分かった気がする。
そうでしょ、あれに出てくるあのガンプラは主にマスターグレードのことを指してると思ってもらったらいいです。
ああ分かった、なるほど、はい、あれもじゃあ
うん、
バンダイの。
そうそう、うん。あれバンダイサンライズですからね。
はい。
そうそう。だから、あの、うん、プラモが、あの、いついつ出るらしいって言って買いに行って、積んであったりするやん、結構でっかい箱が。
うんうん、
あれマスターグレードです。
ああ、軍曹の頭の上に乗っけてな。
そうそうそう。うん。
うん。
3000円ぐらいするんですけどね、一個。
ああ、まあ軍曹にとっては大きいお値段。
うん。ただね、箱もでかい、うん。
はいはいはい。
でね、買うと満足するでしょ。
うん。
作るの結構手間なんですよ。
はい。
あ積むね。
ああ、なるほどね。
うん。
はいはいはいはい。埋もれてるんやろ
う
な。
うん、
今。
あはは。うちの上司がね、僕はもうあの、プラも結構あの、飽き性なんでね、あんまり、はい、あの、ハマりきってはなかったんで、
うん、
今はもうやってないんですけど、
うん、
家にね、上司がね、同じプラもだけで5個あるとかそういう状況になってるらしいです。
ああ、なんで同じの？
いや、あのね、セットもんやったりするわけですよ。あ、ちょっと説明すると、うん、そのさっき言ったガンダムシードっていうシリーズに、
うん、
フリーダムガンダムっていうのが出てくるんです。
はいはい。
で、そのフリーダムガンダムのバックアップユニットみたいなんで、
うん、
まあ、ガンダムって15メートルぐらいと思ってくださいよ。
うんうん、
それの、その、どういうかな、強化ユニットみたいなんで、
はいはい、
全長100メートル近いやつがつくっていうののキット化されてるやつがあるわけです。
はいはいはい。
で最初にさ、フリーダムガンダムのプラもこうててさ、そのミーティアユニットっていうのも買うやんか。
うん、
あのフリーダムガンダムついとんねん。
あー、なるほど。
うん。
あーはーはーはー。三国志4パワーキットみたいなもん
です、ね。あ、そうそうそう。あの、パワーアップキット買うときに本ちゃんも絶対ついてるよみたいなもんですよ。
はいはいはいはいはいはい。うん、それも買っちゃうよ。
そうそう。
ああ、絶対ついてるから買わなくて。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
で、なおかつあの、グレードが普通のやつと、うん、ハイグレードと、うん、マスターグレード持ってたりするからさ、その人。
ああ、なるほどな。
うん、
あ、もうそれ一つのネタで、
うん、
4周。
そう。
あ
で、ほとんど形一緒やねんけど、結構違う強化型のストライクフリーダムガンダムとかも持ってたりするから、その人。
はあ、なるほどな。
うん。
それを生み出してるのが静岡。
そうですよ。
バンダイ工場。
はい。
ああ、そんな、まあ、その400何パーツを作る技術が、
そうそう。
あそこにあるんですね。
CAD オペレーターをいっぱい抱えてね。
ああ。
3D で形を区切っていくわけですよ。
ああ、そうやろうな。すごいやろ
う
な。
そうですよ。
まあ、静岡でやってるかどうかは別やけど、
うん、
外注出してるんかもしれない、
うん。
あ、すごいな。
そうですよ。
ファクトリーやな。
そうやで。
本も作れるよな。
1分の1ガンダムヘッド、ザクヘッドはね、バンダイミュージアムに置いてあったけどね。
うん
うん
うん、そのうちね、
うん、
近場のね、はい、本田さん、トヨタさんぐらいにね、
ね
一緒にやりません。
あ、でも素人さんでな、
うん、
車とかいじってはる人で、
はいはい、
仕事でやってはるんやったと思うんだけど、
うん、
あの、ボトムズに出てくるスコープドッグ。
はい。
あの、全長8メートルぐらいなんですよ。
はい。
あれの1分の1鉄板で作ってる人いたよ。え、それもすごい有名で、
はい、
あの、なんかの美術展かなんかに出品して、
うん、
すごい客呼んだりしてるもん。
あー。
うん。
ははー。マニアもそこまで。
ねえ。
ねえ。
あの、6分の1のゼータガンダム作った人もいたけどね。
6分の
1?6 分の1。あれだ、設定が22メートルぐらいかな。
あー、3メーター。
うん。
ちょい。おー、すごいな、でかいな。
あの、岡山にね、だから それを素人で作ってて。
あー、乗れるやつや。
そうそうそう。あの、油圧式で動く言うてんねんけど、危ないから途中から動かす機能はやめにしましたって言ったけど。あの、あれも、だから車とかもともといじってた人やが FRP 製で作ったんかな。
あー、大変やな、でもな。
そうそう、ちゃんとフルカラーでね。スコープドッグは鉄の色してたけど、ゼータはちゃんとトリコロールカラーしてて、
あ、はいはい、
でそれがその村おこしに使われて、はい、あの道の駅に飾ってあったっていうのがあったけど、
あ、貢献してるやん。
なあ、あ、 FRP 製っていうことはあのガンダムっていうよりむしろレイバーに近いなとか言う。
篠原重工が、
はい、あれあの走行 FR 強化 FRP 製ですからね。
ああ、でもありえるんかもしれないです ね、 もう ね、 ね、
だからその人むしろイングラム作れよっていう話。
なるほどな。
ね。
あ、うん、でもそっちに興味はいかなかった、
ね。1分の1イングラム作ってほしいですよ。
あ、うん、何しよう。
ちゃんとあのコックピットもあの有視界戦闘用にギュインって上がったりとかしてくれると楽しいんですけど。
パトレイバーはそうやったんですかね。
ん？
そのスポンサードが、まあ、小学館から。
パトレイバーはちょっとまたビジネスモデルが違っててね。あれはビデオを売りましょうやって。金儲けのスタンスとしては、ビデオの売り上げが収入っていう形でやりだして。っていうのはね、あの、パトレイバーって一つ画期的やったことがあって、すっごいビデオの単価が安かった。セルビデオ。
はいはい。
うん。セルビデオっていうのをアニメで大々的にやろうっていうのがパトレイバーのヒットしたきっかけやって。
ああ、なるほど。
作品そのものの魅力っていうところはあえて今置いとくけど、うん。
はあはあはあはあ。
で一本がその中高生でも買える価格にしました。
はいはいはい。
ビデオって高いやん。
高いな。
あの頃って1万6000円とかしてたやん、業務用ってな。それをだから何千円ぐらいやったかな、3800円とかやったんちゃうかな。
あ、まあまあかなり落としたね。うん、
だからあの、パトレイバーのビデオには、セルとレンタルとバージョンが違って販売されてて、レンタル用に使うやつは高かったんけど、セル用は安い。
はあはあはあはあはあはあ、
うん。うん。その代わりあれやで、セル用も収録話数が少なかったんで数いっぱい出てるとかってんで、それを思ったら結構金かかんねんけどね。
ああ、はいはいはい。
うん。
ああ、はあははあ。まあそういうシステムを作ってみようと。
う、うん。
ああ、なるほどね。
ね。
あ、それが、まあ始まりはまあ作品やろうけど、
うん、
まあこれで何しようっていうところだったんです
ね。そうやね。
うん、ああ。
だから、アニメ作品とか、
はい。
もうどんどんそういう何か売りたいがための作品とかどんどん増えていってるんやなっていうのをそのスターゲイザーで感じたなっていう話。
ああ。でもまだ範疇じゃないですか。
うん、
ね、あの昔のテナモン屋みたいにね、
ん、あ、
いきなりね。ガンダムがね、
俺がこんなに強いのも。でもね、それはね、結城正美が昔ね、うん、コラム的なところで書いててね、
うん、
こう作品中にパイロットが、
うん、
三菱製の機械はこんなにいいぜって言うっていうのはどうだろうっていうのは
やった。あーはーはーはー、うん、でもそうなってもね、
ねえ、
うん、
うん。だからそういう意味でさ、僕最近ちょっと不思議に思うのはさ、
はい、
あのドラマとかでさ、
はい、
あの今回の何々という作品はどこどこのブランドが総合プロデュースとかないな。
あ、表立ってはな、
うん、それこそ地デジとか始まってんねんからさ、そこで着てる服の情報とかベタな話やけど出してもええやん。テレビ雑誌でも特集組みやすいと思えへん。
あー、でもそれは、
うん、
何やったかな、ゆうすけさんたまでやってた東京なんちゃらホテル、
う
ん、っていうのがあって、それはもう企業タイアップを元にしたドラマですよっていう、
はいはいはいはい、
宣伝込みですよっていう風にやったけど、うん、やっぱりテレビでやると違和感が、ドラマとしてやると違和感がある。
そうなんかな。
それはこっそりやるもんやね、多分。まだ。
あ、そうなんかな。
うん。
なんで、あの、特命係長、ただの人志がやたら飲んでるプロテインが CM 売ってるなとかさ、そんなんあってもええやん。
うん、
うん、うん、うん。まあ、それを言うと、あの、この間あった、あの、何だっけ、亀梨和也。
はい。
主演のあのドラマでやたら携帯出てくるなっていうのはちょっと思ったけど。
あ、そこは気ぃつことんねん な,
な。
あ、でもそういう仕事をしてる人は、
はいはい。
いてますよ。
え、っていうのは、
お、テレビパブ。
うん。
で、わかりやすくであったり、
うん、
わかりにくくであったりで、
うん、
ある商品、ある店舗を組み込んでいくと。
あ、
う、あ、ん。うん。わかりやすいのはそのグルメリポートとか、
はいはいはい、
旅リポートとかするんですけど、そうではなくて、キムタクが着てる、
お、
ダウンジャケット。
あ
とかね。でもそれは大々的には言わないと、
うん、
大々的に言わないけど、
うん、
おしゃれ系雑誌には
押
していくと、そういう形のパブリシティ。
あ、いや、うん、大々的にやってみても面白いかなって思うねんけどな。
あ、そのあからさま感が惹かれるん、
うん、え、でもな、特撮とかは今も大々的やで。
うん、
うん、
大々的、
うん、いや、だからもうすごいやん、あの、もうすでに一般的な言葉になってしまったけど、イケメンっていう言葉ありますやんか。
はい、
あれもともと特撮からやんか。
あら、そうなんすか。
いや、だって玉鉄、
はいはいはい、
玉山鉄二とかあの辺から言い出したやん。
玉鉄、小田切、
うん、だって玉山鉄二が一般の人が目にする頃にはもうすでにイケメンって呼ばれてたやろ。
うん、
あれは今時の若い男前な兄ちゃんが特撮出てる、うん、子供と一緒に母親も見るようになってるよ、
はい、
っていうところで、うん、そういう人らのことをイケメンって言ってたのが気づいたら一般的な単語になってて、
はあ、発祥はそこやった。
発祥はそこですよ。
あ、なるほど。
で、客層はこれこれやからこういう人を出しましょうとか、
はい、
今度こういうおもちゃが出るからね、はい、話に組み込んでいきましょう、
はい、
で、そのおもちゃもクリスマス商戦に向かってこういう時期に出しましょうとか、全部マーケティングや今。
ああ、そうやな、うん、買わせるためにイケメンを配置したわけや。
そうそうそう、あのお父さんも一緒に見るいう人もおるから、
あ、
なんか小綺麗な姉ちゃん出しといたらええんちゃうみたいな。
ああ、そうやな、
うん、だから戦隊ものの主役5人がみんな若手の俳優と若手の姉ちゃんばっかりになるわけですよ。
なるほど、
うん
うんうん、
宮内博士みたいな一人も出てけへんわけですよ。
うん、味がね。
そうそうそう、
あ、今やまあステップの一つにも
なってるでしょ、
確立されたからね。
うん、
あ、それも、まあ、事務所としてはその話来たら、
そう、
そっちの方向で行こうかと。
だからあの、オーディションとか始まったら、すごいいろんな事務所からもうモデルやってた兄ちゃんとかがガバーッと送られてくるんやと思うよ。
ああ、なるほどな。
うん。
ああ、はははは。昔だったら嫌がられたとかね。
そうそうそう、砂利番やからな。
なあ。
うん。
砂利番。
砂利番組。バカにされてたんや、砂利番で出てるようなやつって。
ああ、やんな。
うん。
あ、
まあ、ちなみにそっからシャリバンという番組名は出てきたんですけどね。
そうなんや。
はい、
ああ、逆やと思ってた。ああ、なるほど。
うん。なんか、話があんねん、あの、スタッフがなんか砂利番やってるとか言って、あ、それええやんって。
砂利番って。ああ、かっこいい。ヒロっぽい。ああ、そんなんでいいのにね。
ね。
作る方はね。
うん。
うん、ガンダムやったらモビルスーツの名前とかね。
そうですよ。
までなんか決められてしまうみたいな。
うん、
なんですかこの名前はとかで、うん、意味なんかないとか言いたいけど、
うん、
分かりにくいからダメですとか言われて、
うんうんうんうん、
なってしまうんでしょうね。
なあ、富野由悠季なんかあれやで、あの、モビルスーツの名前とか、うん、登場人物の名前とか、50音の表作って、そっから適当に選んで、音のええやつっていう選び方してはってんね、あの人。
はあ、な、そうなんや。
その結果、なんか、あの、名字と名前が似たような名前になったりすんねんから。
うん、例えば。
あの、キッチキッチンとか。ライラミラライラとか。カクリコンカクーラーとか、吉田よしおとか
早口言葉みたいな。
あの、我々はあれじゃないですか、江南大学じゃないですか。あの、岡本駅前にあの、キッチンキッチンっていう雑貨屋さんあったでしょ。前通るたびになんか、イデオンの死ぬ拾いみたいな名前って、あの、連れに言うてたけど、連れはそのたびにキョトーンとしてた。あれやん、あの、首飛ぶ人やんって。はぁ、キッチキッチンやん。
そっから撮ってたりして。うん、
あ、
実は。
ああ。
ジャリバン、シャリバン。
うん、キッチンからキッチンキッチン。痛いな、あの店。
え、でもチェーン店ですからね。
ええー。
たくさんあるん
です。あの、岡本のあの、モッツヘアの向かいにある店ですよ。
あ、モッツヘアもなかったんちゃう
か。あ、なかったんですか、あれ。
でも、モッツヘアの前じゃないですからね。
ああ。
出てすぐやから、
ね。ああ、そっかそっか。
うん。
うん、
最近行ってないでしょ。
ああ、岡本駅居心地悪い、ね。
あんだけいたのに。
嫌いやね、俺、岡本の町。
この辺切るな。
え？
この辺雑談
だ。魚崎の方が好きや。